頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島後援会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日はこの方とお話ししていこうと思います。芹沢正史さんでございます。どうぞよろしくお願いします。
今一瞬せじゃあ
よろしくお願いいたします。
ちょっと
朝なもんでしてね。そんな言うとあきませんけど、
まあ、頑張っていきましょう。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、芹沢まさしでございます。はい、どうぞどうぞよろしくお願いします。はい、さあ、まあ、芹沢さん、はい、気づけばですね、もう2月も今日最終週なんですよね、うん、この放送が。
2月は逃げるって言うけど。
早いですよね。
早いですね。ねまあ、一応、雪が降らない降らない言いながら、うん、2月は6日と、この間。
18日ですね。
18と。はい。2回バッと振ってパッと終わりました、
はい、そうですね。まあまあ終わりま、まあまあ終わってしまいましたね、本当に。
ねえ。いややっとスキー場オープンとか言いながらもね。
そうですね。
もう今、もうどんどん暖かくなってきてますからね。
まあちょっと新しい情報入ってきてないんですけどもね。うん、まあ今日なんかもやっぱりこう、たくさんまた来ていただくようになっているのかどうかっていうところが。
ねえ。まあ城崎はね。
はいはいはい。
学生さんで。うん。いっぱいすごい人ですよ。やっぱりいつもの光景ですけどね。
その、まあ、卒業シーズンといいますか、
旅行で
ね、来ていただいてて、うん、僕もよく城崎温泉回るんですけど、
はい、
まあ、この時期やっぱり学生さんが本当に多くて、もう道がもう本当にね、学生さんでいっぱいみたいになってますから。
大学のキャンパスみたいになっててね。
そうですね。
うわーっと人が歩いてるという、なんか食べながらとか。
そうね。
で、意外とね、まあ、今、はい、コロナね、ウイルスのあれで、まあ、世間が、ね、大騒ぎになってますけども。なんか、城崎見ると、なんか平和な感じでね。うん、やっぱり、なんでしょうね。都会から離れてるから少し安心感があるんですかね。
ああ、それはあるかもしれない、ね。
だって学生さんってよく卒業旅行で、まあ、城崎ももともと多いんだけども、USJ とかディズニーランドとかさ、うん、やっぱり行くじゃないですか。
行きます。
ね。はい、やっぱり、ああいうところはちょっと今は、こう、できるだけちょっと安全のために避けようって、みたいなのもあるのかな、なんて。
どうなんですかね。
ね。だから、城崎、今、まあ、外人さんは確かにね、うん、今、極端に少なくなってますけども。
そのうち、ね、うん、某有名の国の、マスコットたちもですね、はい、マスクしだすんじゃないかなと。
ねえ、おい、どんな大きなマスクだ
そんなもんじゃない、しませんよ、まず絶対に。ねえ、まあ、でも、ね、そういうふうな、まあ、危険っていうふうなイメージがついちゃってるんですよね、
う
ん、今、本当に。
ちょっとね、まあ、どうしてもね、テレビとかでもね、連日報道されてますしね。まあまあ、ただ、そんなにね、まあ、一応ちゃんと予防は大事なんですけども、ね。
まあもちろんね、それは皆さんしていただきたいと思いますし。
ただやっぱあんまり過剰にね、こう、なんか騒ぎすると、うん、うん、まあ、通常のインフルエンザよりもね、
はいはいはい、
実は数的には少ないんですよね。
まあまあまあ、
死亡率もね。
そうそうそう。
ですんで、まあ、みんなお互いに少しずつ気をつけてれば、うん、大丈夫じゃないかなと思うんで。
まあやっぱりね、はい、なかなかにちょっとニュースの情報だけをね、
そうそう
鵜呑みにしてしまうと、そうそうっていうところもありますけども、まあもちろんね、予防はちゃんとしていただきたいと思いますし。はい、
ですので、
うん、
なんですがな、
はいはい、
春からも4月からもね、
そうですね、はい、
城崎1300年祭なんで。
そうですよ、今年はね。
開湯1300年ということで、まあいろいろと温泉祭りから始まって、う
ん、はいはい。
それが4月の23、24なんですけどね。
記念すべき、はい、まあ、1300年、はい、すごいですよね、そうそう
そう、
本当に。
そうなんですよ、100年に1回のね。
うん、
ですんで、25日に、まあ、ちょっとスタートの、
はい、
ちょっとしたステージイベントとか楽しいイベントをやりまして、
うん、はい、
で、まあ、26日なんかはね、平田織座さんと、
はいはいはい、
なんですかね、安藤忠雄さんとの、
はい、
トークショー
おもう予定されて
る、予定されてるんですよ。
はあ、ちょっとそれを初めて、
ね、うん、安藤さんね、今特に兵庫県とかでね、うん、あちこちで子供のためのいろんな施設とかをね、寄付されたりとか、
うん、
ですので、まあ、こちらの方でもね、何かそういうのができたらなっていうちょっとそんなお話もありまして、まあそれのまあ第一弾としまして、ちょっと今こちらで活躍されている平田さんとのトークショー ということでね、
はい、まあ、これはもうね、あのファンの方といいますかね、いろんな方やっぱり興味持たれるんじゃないかと思いますから、はい、ぜひぜひまたね、ぜひぜひ、あの内容についてはまた昨日先ほど
また、はい、
観光協会などもね、
これからいろいろと、あの、
ね、
情報は、
は
い、出していきますので、
はい、まあでもね、そんな城崎温泉もそうでございますけども、はい、まあ、先ほどの雪の話に戻りますと、うん、まあ、今年はあのそれこそね、スキー場がなかなかね、ちょっと辛いところもあると思うん
ですが、ね、気の毒ですけどね、
まあ、そう考えたら、あのね、うん、丸山川公園、うん、あちらはね、あのスケートリンクが、
ね、スケートリンクがあるんですけど、ね、
あるわけです
け
ども、まあ、こちらはね、あのそんなにこう心配はなかったんじゃないかと思う
んです、
う
ん
う
ん、ないんですけどね、まあ、あの機械でね、あの氷作るのね、
まあ、そうです、
ただね、この間、はい、あの知り合いがあの子供連れて、
う
ん、あの行ってきたんだけど、はい、いう話してまして、
はいはいはい、
うん、まあ氷はあるんですけども、どうしてもお昼気温がやっぱり今10
度
上がって、14、15度なるでしょ、
はいはい、
そうするとやっぱり表面がこう溶けてびちゃびちゃになってくるんですよね。
あ、そうなんですか。
だからこけると普通ね、うん、スケートリンクでこけても、うん、なんかちょっと白くなるぐらいで、
あ、はいはい、
別になんちゅうことないんですけども、うん、もう、焦げちゃうと、びちゃびちゃびちゃびちゃってこうなってしまうようなね。
でもまあまあ、スキー、ね、スケートかスケートをやってる人からするとね、うん、まあ、まあ、初めての方は特になんですけど、うん、まあ、焦げて覚えるみたいなところもありますから、
まあ、ね、
ずぶ濡れな状態になっちゃうっていうのもあるんですね。
僕もよく4回転やってましたからね。
4回転やってましたか。
焦げてゴロゴロゴロゴロってね。
まさに一点抜刀と言われ たところもありますけどね。
そうなんですよ。
そんな中でございます。はい、まあ、だから、やっぱりこう、ウィンタースポーツはなかなかね、こういういいお天気はね、うん、大敵と言いますか、雪がしっかりあったりするのはまた別なんですけどもね。
だからまあ、スキーを選ぶのか、スケートを選ぶのかとか、うん、まあ、海水浴を選ぶとか、うん、あの、止めてくれよ、そこで。あの、やっぱりね。
いや、七点抜刀言うてます
から、あの、サイクリングとかね。
サイクリングとかね。はいはい、
まあ、天気が良ければサイクリング、今なんか気持ちいいですよ。
まあ、いろいろ楽しみなものがあります
ね。これがあの、はいはい、あの、日和山海岸の方にね、はいはい、まあ、お客さんも送ってって、はいはい、素晴らしいな、あの、天気がいいといつもそうなんですけど、はい、あの水平線がスカーッと見えて、
あ
の青い海で、は
い、
あの水平線ずっと見てるとやっぱちょっと本当に若干地球が丸いっていうイメージがありますもんね。
そうですね、あのちょっとそれは見た感じはね、僕も見たことありますけども、まあでもね、あの今の写真じゃないっていうのを今ちょっと見せてもらってるんです
けど、
さっきのね、あの2月の写真じゃない
じゃないね、なんかね、5月ぐらいの、ね、
5月ぐらいの
もうちょっと新緑が始まってる、
ちょっと見えてるところもあるんで ね、まあまあそのあたりもね、まあ暖冬ではありますけども、ね、まあもうでも言うてもね、暖冬だと言いながらももう3月に入りますからね。
まあね。
はい。まあ今度はあの雪じゃなくて花粉が舞う時期になる。
花粉ね。
はい。
僕花粉になったことないんですけども。
僕もないんですよ。
ねえ。
ね、この二人多分すごい恨まれたと思うんですよね。
いや、あの、はい、本当にね、毎年苦しんでる知り合いがいてね。もういつも涙流して、あの、マスクしてね。
まあ、鼻が痛いとかっても。
ねえ。ねえ、なんか、何よりも、あの、高熱で風邪ひくよりも辛いって言ってましたからね。
そうなんですね。
ねえ。
まあ、まあ、我々も、なるべきなのかと思いながら、はい。
まあ、そんなこと言ってて、いつ襲ってくるか分からないです
けど、ね。
それ
もちろんそれは分かりませんからね。
ねえ。
まあ、気をつけていかなきゃいけないわけなんでございますけども。まあ、でもそんなね、暖かくなってきたこのシーズン。
3月と、
ね、
言えば、
そうです、
いよいよ、
はい、ノモベースボールクラブの皆さんからすると、ねね、
はい、
いよいよもうクラブ選手権が迫ってくるわけでございますから、ね、
予選が待ってますけども、
はい、そんな中でですね、はい、あの先日、ですね、こちら2月21日に、うん、こちらコウノトリスタジアムにて、オープン戦が行われました、
はい、
こちらに結果が載っておりますので、ここでご紹介をしていきます。
す、ね、
2月21日金曜日の1時から
宿敵カンメディです。
カンメディベースボール学校、学院との試合でございました、はい、今年初の試合ということで、ノーベースボールクラブの先発は、中村投手、うん、初回相手1番バッターを味方のエラーで出塁させて、その後、2アウト2塁のピンチで相手4番バッターにタイムリーを打たれて先制点を許します、うん、1点を追うノーモベースボールクラブは3回、うん、先頭の7番酒井がヒットで出塁し、はい、8番勝田のフォアボール、うん、そして9番沢田の送りバントでワンアウト1、2塁のチャンスを作り、
うん、
9番、久世のライト前ヒットで1点を返します、
はい、
先発の中村は2回以降ランナーを背負いながらも粘りの投球を続けて、うん、4回でマウンドを降ります、はい、2番手でマウンドに上がった新人の市野選手、うん、もう新人の選手が、ね、登場してきてるんですね。
まあ今だったらね、どんどん使いましょう。
そうですね、はい、相手7番バッターの、左中間へのツーベースヒットと、8番バッターの送りバントでワンアウト3塁のピンチを背負うも続投を抑えて、うん、この回を0点で切り抜きます、
うん、
6回からマウンドに上がった尾形選手はですね、うん、先頭の相手を先頭の相手を2番バッターを三振、3番バッターを内野フライに打ち取るも、2アウトから、4番バッター、うん、4番打者にライトへのホームランを、
ね、
打たれて1点を許します、うん、続く、5番バッターをヒット 盗塁で2アウト2塁のピンチを背負い、うん、相手6番バッターにレフト前ヒットを打たれるも、レフト酒井の好返球でホームタッチアウト、うん、このピンチをしのぎます、はい、ノーベースボールクラブはその裏、先頭の1番クゼがヒットで出塁、途中出場の新人の、2番バッター倉本選手の、うん、送りバント、そして3番近藤選手のフォアボール、うん、4番横田選手の、内野安打で、はい、ワンアウト満塁としまして、5番堀選手のタイムリーヒットで1点が入り同点に、うん、7回からマウンドに上がった、浜岡選手は危なげない投球で、この回を打者3人で抑えます、
はい、
8回から登板した、北川選手はワンアウトから相手2番バッターにヒットを打たれ、その後ツーアウト2塁のピンチで代打に入った相手の4番バッターに、右中間のツーベースヒットを許し1点を追加、うん、北川はその後9回を0点に抑えるも 打線の援護がなく3対2で、のもベースボールからも敗れてしまったというふうな結果
ですね。まあ、お互いに、例えばフォアボールとか、
はいはい、
ちょっとしたチャンスを、送ってで、うん、その1点をどう取りに行くかっていうところで、うん、1点ずつ取ったり取られたりっていうことで、
そうですね、
ピッチャーもね、こまめに継投しまして、なんていうんですかね、3対2ですので、
うん。
うまく継投していけば、やはりこの2点、3点ぐらいで抑えれる、あとチャンスをものにすれば、勝てるっていうような試合展開がこれからね、できるのではないかなっていう試合でしたかね。
そうですね、実際にまだ、今回その、練習試合ということもあるんですけども、もう早速、この新人の選手の皆さんが、
そうですね、
都度出てきてっていうこともあって、うん、ね、倉本選手がしっかりとね、仕事を送りバントも決めてるってい
う
こともありますし、
すね、
あとは以前にも私たち2人の間で話題になってます、はい、木垣選手も、
結果は出なかったけども、ね、使ってね。うん、
でもやっぱり使われるってところがね、
そうですね、
大事ですよね。
特にね、コウノトリスタジアムですし。
そうですね。はい。はい、でも今回このね、バッテリーといいますか、ピッチャーもですね、合計すると5人登場して、本当にだからいろいろと試してるタイミングっていうのはありますね。
キャッチャーの堀君もね、それぞれのやっぱり特徴を生かしてということでね、
はい、
相当頭使わなきゃいけないですからね。
いや、もうそうですよね。各、やっぱりピッチャーによってやっぱりタイプが違いますから。
そうですね。
その中で、キャッチャーの堀選手もですね、はい、やっぱり、キャッチャーはあまりこう、ね、バッテリーによって変えるとかっていうのはあったりしますけどもね、
やっぱり全体の試合を作るにはね、やっぱできるだけね、
はい、
頑張って、投資でね、やっていただきたいですよね。
そうですね、まだまだ多分ね、これから多分、このラインナップといいますかね、打順もそんなにこう決まってる感じではないと思いますし、
これからいよいよ、来週キャンプですので、
そうですね、もうこの放送してるタイミングではもうキャンプに
入ってますね、
入ってますから、
はい、
ね、そこでまたいろんなものを培っていただきまして、
そうですね、
当日の準備をね進めていただきたいなというふうに思います、
はい、うん、
いやー、今回なんかね、解説みたいな感じでこうやってご紹介をしました、
ね、なんかプロみたいによく喋るね。
いや一応しゃべりの方では
あそうか、なんかいかにもなんか見てたかのように、
いや、でもこういう解説はね実際にやっぱり ありますから、
はい、
でも本当に注目するところはやっぱり、ね、新人の選手の使われてるタイミングといいますか、このあたりと、あとやっぱりこうもうちょっとあれですかね、結果的にはすごい好ゲームだったわけなんですけども、やっぱり勝つためにはやっぱり打線
というか、打線のつながりっていうかね、大きいやつはいらないにしても、はい、やっぱりコツコツとつなげていけるような打線になれば、いいところまでいけるんじゃないですかね。
そうですね、この 3,4,5 番が、うまくね、こう繋がっていけるような形といいますか、はい、ねえ、やっぱりこう繋がりってすごい大事なんですよね。
そうですね、
これがやっぱり、はい、ホームランバーンって1本打たれるよりもこういうなんかね、
アウトの方が相手にとったらね、やっぱり嫌ですよ、やっぱりね。
だからもう本当に粘り強く、
うん、
あとはまたね、こうやって3点に抑えれて、はい、守備もやっぱりしっかりしてますからね。
そうです、そうです、
そこに関しては今後また継続していただいて、
期待できるんじゃないですかね。
そうですね、また今後のスケジュールなどもですね、ノモベースボールクラブの、ホームページにですね、詳しく情報載っておりますので、またぜひチェックしてください。
はい、キャンプがね、10日間ほどありまして、
そうですね、24日からもうスタートしてまして、はい、
11日ですかね、最終日、はい、5日までね。
あ、そうですね、はい。
はい、その間に、2つほど練習試合が組まれてますけども、終わって、キャンプが終わって、約、10日、半月、ね、半月ぐらいでいよいよ
大会がいよいよ始まりますから、
はい、
ね、もうすでに、ね、試合対戦する相手も決まっておりますので、
はい、
こちらもぜひぜひまたチェックしてください。
はい、
はい、というわけでございまして、清田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島後援会の提供でお送りいたしました。